ご理解第14節。神は荒れ地、荒れ屋敷をお嫌いなさる。地面を荒らすことは、それだけ神様のお働きの場を狭くすることです。人間は勝手なもので、収入が少ないと言って田畑まで荒らしておる人があります。自分中心ではおかげになりません。神様を中心にすれば、地面をご自面にすることができます。天地の親神様もご満足なら、教祖様にも喜んでいただくことになります。師匠が、自分中心ではおかげになりませんと。神様を中心にすればと教えておられます。神様を中心の生き方ということになりますが、この神様中心の生き方、その神様中心の生き方をすれば、いかにも神様中心であるようにあるけれども、結局のところそれが私ども人間の幸せにつながるということなのですね。自分中心、自分の幸せをのみ考える、自分中心でいけばいかにも良いようにあるけれども、結局自分中心では本当の幸せには至らないということなのですね。哀楽理念には二つの柱があるように思います。それは我が心を求めるということ、そしてご神徳をいただくということ、この二つが哀楽理念にはあると思うのです。和らぎ喜ぶ我が心、そして神様の御神用と言われる御神徳、実はこの二つをいただく、これも自分中心の信心ではいただけませんね。その二つはどこまでも神様中心の信心であって初めて本当にいただけれる、成就するものだと思います。いかにもおかげは我が心にあり、おかげが欲しい、我が心になればおかげになる、だから我が心になろうとする、自分中心の信心のようにありますけれども、これが神様中心の信心ということになりますと、神様が私に求めたもう心、それが我が心だと、だから我が心になろうとする、よくご心願ご成就ということを申されますけれども、なんとなくわかりますけれども、では神様の願いが成就するとはどういうことなのか、まあ唱え言葉のようにして唱えますけれども、具体的にご心願が成就すると、具体的にそのご心願とは何かと問われると、なんとなくわかりませんね。ここ数日ではっきりいたしましたのは、神様の願いとは何か、神様の願いとは私ども氏子が和らぎ喜ぶ我が心になることだと。神様の願いが成就するということは、私どもが我が心をいただくということだと、そこを目指すということだと、それが神様の願いが成就すること、神様の願いは私どもに我が心を持ってほしい、我が心を求めてほしいというのが神様の願いだと。ですから神様の心を心とする、神様中心の生き方というと、それは私の中に我が心を求めようとする、 生き方ということになりますね。そして愛着理念には二つの柱がある。一つは我が心だ。もう一つは御神徳だと。その我が心というものは私どもの心の中にいただくもの。まあ、もっとも喜びの心というものを神様の喜びが照り返ってきての喜びということになると、私の喜びだけではない。神様の喜びも私どもの我が心に反映されるということにはなるのですけれども、まあとりあえずは、その我が心というものは私どもの心の中にいただくものだと。そしてもう一つの御神徳。これは神様の御神用ですから。御神用というものは神様のお心の中にいただくものですね。いかに私どもが信用してくださいと言っても、私どもがいかに信用しますと言っても、神様が私どもを信用してくださらなければ、御神用にはなりません。御神徳にはならないわけですから。我が心は私どもの心にいただくもの。御神徳、御神用は神様のお心の中にあるものと、いうことになりますね。この両方をいただいていく。この両方が相まって成就していくというのが愛楽理念であるわけですね。そして今日は報徳祭ですけれども、その報徳祭、さあ神様はどういうことをいただくのでしょうかと思っておりましたら、報徳祭というのは徳に報いるということだ。徳に報いるということはどういうことか。それは徳をいただき表すことだと。ではその徳はどういう形で現れるのか。今朝は取り次ぎ者の命は御結界だといただきました。ならばその御神徳が現れるところはやはり御結界ということになりますね。取り次ぎ者がその御神徳を表すというところは御結界だということですね。いかに話が上手になったからといって人が助かるということとはまた別物ですね。上手に話ができれば人が助かるかというと、そういうわけでもありませんね。やはり御神徳というものをいただいて、初めてそこに神様のお働きが現れ、人が助かる働きとはなるのだと思いますね。それが現れるのは御結界だということになりますね。なぜならば、取り次ぎ者の命は御結界だということなのですから、その御結界に神様のご神用が現れてくる、人が助かるようになるということだと思いますね。どうでもそういうお働きをいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。